いやー、新しい匂いがプンプンとしております。社長、よろしくお願いします。
はい、佐藤です。よろしくお願いします。
まずは申し訳ございませんが、今日は服装がいつもとさらに違いますね。
もう完全にこれ似合いませんよね
いやそんなこと何も言ってませんが、違いますねっていう今日はやはりオープンの初日ということで。
そうですね、
はい、
まあ、今日は一応スーツでいますので、はい、なかなかこういう姿の皆さんにお見せできませんけど
、さて、早速なんですが、こちらなんですが、山梨県韮崎市に位置します。この場所、アクセス方法など簡単にご説明いただけますか。
はい、高速道路から来られる方は韮崎インターおりましてですね、韮崎市方面、出まして左降りていただきまして、ずっとまっすぐお越しいただくと、七里ヶ岩トンネルを越して、突き当たりますから、そこを右に曲がっていただくともうすぐです。
そうですよね、はい、トンネルが長いトンネルがありますんで、それを右に曲がってしまうとすぐ、本当に覚えておいていただける。
そうですね、
はい、
で、甲府方面の方からお越しいただく場合は、国道20号をずっとまっすぐお越しいただければ、自然とうちの会社の前に参りますので、住所的には一つ屋になりますので、一つ屋の交差点の少し鍛えるということですね。
はい、はい、さあ、こちらでの主な業務やサービス内容はどんな感じになるんでしょうか。
はい、基本的に本社機能ですね、事務部門とあと製造の部門がこちらの受け持ちになりますので、展示とかも一部多少はありますけど、基本的に展示は双葉店の方でやっておりますので、今回の一応ここを作って一番のメインなんですけど、キャンピングカーを作るその製造工場ですね、それとそのキャンピングカーの整備をするところを作りました。
うん、その整備なんですけれども、敷地内の真ん中に道がありますよね、はい、道がありまして、その両脇に何や建物がありますが、これ両脇で何か分かれてるんですか。
今回ちょっと新設しました右側ですね、
はい、
そちらはいわゆるキャブコンとかですねっていうタイプを作るように考えております。もともとここはディーラーの跡地ということもございますので、車の整備と、あと、うちの昔から一番やってますトラックキャンパーの方ですね、製作するというのが右側 の建物になります。
はい、はい、そしてその向かいになります左側の方、
左側が、キャブコンですね、キャブコンバージョンも作る、はい、方の建物になります。
もう完全にこうやって分かれてるっていうところになるってこと
ですね。そうですね、はい、
はい、この新本社工場、今後展開どのようにされていくおつもりなんですか。
はい、一番はですね、ちょっと需要にお応えできてないっていうのがございますので、とにかくたくさん作りたいというのが一番ですね。
となりますと、ここに来ると自分の注文した、車両なんかをちょろっと、すいません、今僕のはどんな感じかななんていうのでも覗きに来れたりっていうお客様はできるんですかね。
そうですね、やはり皆さん見たいと思いますんでね、
はい、
ぜひお越しいただいて、その制作途中の感じとかですね、楽しみを持ってお越しいただけたらと思いますね。
もう本当にそれってある意味ではお家を建てる感覚と一緒ですよね。お家を買って今基礎どうなってんだろうみたいな感じ、すいません、こんな感じでたまにいいですかみたいな感じでお客様の方が覗きに来て、いやここはこうなってこういう風なというご説明も丁寧にしていただけると思うので、そうする意味ではお客様は安心にこうなんていうんですか、車両の方に注文できるということですよね。
そうですね、自動車なんかなかなかね作ってるところってなんか見にくい、見れないと思うんですけど、キャンピングカーはおっしゃる通り、ある意味住宅に近いようなところがありますので、見ていただけたら逆にいいじゃないですかね。
さあ、そしてですね、今年のゴールデンウィーク、さまざまな場所に車でお出かけになられた方多かったと思うんですが、さあ、そしてこれから夏に向けまして、さらに車旅のピークシーズンとなります。そこで、今回は RV パークにちょっとついてお伺いをしたいんですけども、車中泊できる場所、それから仮眠することは OK でも車中泊することは認められていない場所等について教えていただけますか。
基本的に高速道路のサービスエリアとか道の駅っていうのは、疲れた時に休んでいただくっていうのが当初の趣旨で、作られていきましたので、車中泊をいいですよっていうことは、ないと思うんですね。で、そういうところをですね、保管して、それなりの その料金を払いまして、宿泊させていただくっていうところが RV パーク の本質のところですね。で、特にキャンピングカーなんかはやはり 後ろにその宿泊の、まあ、シェルを積んでますのでね、あのそういう点でもあの RV パークを使っていただいて、あの外部電源を取って、で、まあ、暑い時寒い時、まあ、エアコン使ってですね、まあ、そんな感じでのお使いいただくような施設ということですね。
この、 あの RV パークを、まあ、推奨しているといいますか、まあ、やっていらっしゃいます日本 RV 協会、まあ、そもそもどんな団体なんでしょうか。
はい、あの RV 協会はあのキャンピングカーはあの製造しているメーカーさんですね。あとあの販売しているディーラーで、あの輸入しているあの業者さんたちもいらっしゃいますので、まあ、その辺の業者があの集まりまして、あの作ったあの一般社団法人になります。
その社団法人が、まあ、車中泊をするならばちゃんと合法的にうちのところはこういうことを守っていただきましたら泊まれますよというところを作っているということですよね。
だいぶ長くその RV パークができましてから経ちまして、で、さらに、まあ、できましたら早々に、500箇所1000箇所とこう増やしていきたいっていうのがございましてですね、でその辺で、まあ、現在、その担当の部署が、一生懸命頑張ってますけどね。
現在そのもう一度改めてお伺いしますが、日本 RV 協会が定めたその泊まれる、まあ、条件というのはどういった感じになっているんでしょうか。
基本はキャンピングカーの方がほとんどなんですけど、あの決してあの一般の車が泊まっていけないわけではなくて、あのいわゆるその、まあ、普通の車で車中泊される方もあの泊まれるんですよ。で、あのただ外で、まあ、基本なんですけど、あの調理とかですねっていうのはあの基本はダメなんですね。で、まあ、こちらもあのそこの施設を管理されている、まあ、会社なのか個人なのかの考え方で、あいいよというあの許可があるようであれば、あの外であのその自分のエリア内ですね、で調理もあの可能な場所もあります。で、まあ、基本はその、まあ、深夜までですね、あのお酒飲んでバーベキューやってこう騒いでるみたいなことはもうバッとなりますので、まあ、この辺はルールとしまして、やはりあの周りには迷惑をかけないで基本車の中で過ごすっていうのが RV パーク の趣旨ではありますね。
いや、主にはどんな場所にあるんでしょうか。
まあ、本当いろいろなんですけど、まあ、多分山梨の場合でしたら南清里の道の駅とかですね、あと、まあ、山並みの湯とか、まあ、この辺がちょっと有名なところですけど、あと勝沼の方にもあのブドウの丘、あちらにも RV パークありますね。
もう本当にあのいろんなところ山梨県内でも増えてきましたよね。
そうですね。
これ利用するためにはどのように代替すればよろしいんでしょうか。まあ、個々の RV パークによっても使い方って言いますか、お申し込みの方法とかも違うとは思うんですが、予約とかも必要なんですか。
はい、あの基本的に予約なくてもいいんですが、まあ、あの確実に行きたいなってことであれば、あの、まあ、お電話一本あのされて、あの泊まりたいんだけどっていうことをお伝えして行っていただいた方が間違いないですね。
特にあの人気のエリアって言いますか、例えば今で行きますと、まあ、この隣の長野県なんかに見ますと RV パークいくつかあるんですけども、台数やっぱり限られてくるから早めに予約とかの方がいいんですかね。
そうですね、ここの今のこの韮崎の新しい本社から近いところの長野県というと、はい、ですね、富士見パノラマのスキー場のがあるんですけど、そこの入り口にあのもう2年ぐらいかな、まあ、前にできたところは、まあ、温泉施設なんかあったり、あの食事もできたりっていうところで、そこがあの現在10カ所かなくらいらしいんですよ。でそれであのただそのシーズンとか、まあ、週末は、まあ、結構埋まっちゃってるらしいので、まあ、できましたらあのなるべくちょっと時期早めにあの、まあ、お話一歩入れとくっていう方が確実ではないかと思いますね。
場所によっても本当に特徴も違うっていうのありますよね。周りにどういう観光地が、今のお話にあったような富士見パノラマであればやっぱりスキーシーズンであったり、今だったら、まあ、新緑をちょっとハイキングに特に、まあ、ベース基地として行ける、いろんなことがやっぱり楽しめるようですよね。
そうですね、あの、ま、あのアルベパークのこうタイプもね、あの都市型のもあれば本当にこう、まあ、あの山とかですね、海とかいろいろあのタイプございますので、まあ、私は正直して、まあ、高原が好きですけどね、あの好きなんですけど、まあ、ゆっくりこう、まあ、昼寝でもしながらですね、読書して過ごすっていうのが、まあ、私は好きですけどね。
自分が行きたい場所の RV パークを探すためにはどういうふうにすれば分かるんでしょうか。探すことができるんでしょうか。
はい、もし、まあ、スマホとかパソコンとかでネットで検索するんでしたら、あの車旅クラブっていうの のホームページがございますので、そこから行っていただくと一番簡単かなと思いますね。
なるほど。自分がどこかに旅行したいという目的地を決めたら、そのあたりで RV パークどこかで泊まれるとこないかなと思って、車旅クラブのホームページから行って検索をして 探して予約をしたりとかするのが一番ですかね。
楽ですね、それがね。
やはりですね、この RV パーク利用するためのですね、ちょっとこういうことは注意してほしいななんていうこととか、禁止事項なんかがありましたら教えていただきたいんですが。
はい、まあ、あのパークの運営者の方から やはりあの聞くのが、まあ、夜遅くまで、ちょっとだいぶ音を、まあ、音と言いますか、まあ、しゃべり声といいますかっていうのが、やまなくて苦情があったよとかですね、あと、まあ、エンジンの空ぶかしとかですね、まあ、その辺は、まあ、愛も変わらず聞きますですね。ただ そういうのをこう出してしまっている方たちって悪気があるわけでじゃないので、まあ、その辺はまあ、マナーとしてちょっとご理解いただいてですね、あくまでも基本、うん、よく言うんですけど、自分が何かされて嫌なことはまあ、なるべくであればしない方がよろしいんではないですかっていう話はしますですけどね。
それ以外のところに何か排水とかゴミとかそういうものっていうのは、それぞれの RV パークによって若干やっぱり規則っていうのは変わるんでしょうか。
やはりその地域によってそのルールありますんでね、例えばゴミの一般のゴミの中にペットボトル入れていけないとかありますので、やはり、まあ、受付の段階でそのゴミに関してはよく注意をちょっと、まあ、お聞きいただいて、まあ、そこの場所のルールに従って捨てていただけたらと思いますよね。
基本的に、まあ、RV パーク、その車旅クラブの方の、まあ、ホームページからいただきますと、それぞれのこういう、まあ、仕様といいますか、こういうような感じで気をつけて使ってくださいね、予約は何時ですよ、入るのも何時ですよ、全てもうそれぞれによって分かりますよね。
そうですね、まあ、オートキャンプ場なんかこう多分入ると結構厳しいこうルールの紙なんか書いてあると思うんですけど、はい、まあ、それと同じような形のものも当然 RV パークあると思いますので、まあ、その辺をちょっと熟読いただいてですね、まあ、お過ごしいただけたら、そちらが一番皆さん気分よく過ごせると思いますね。
さあ、それでは佐藤社長からですね、 RV パークを利用する旅のメリット、それから魅力っていうのはどんなところなのか教えていただけませんでしょうか。
はい、まあ、最近は私が一番感じるのが電源ですよね。どうしても昨今その夏は暑い、冬は寒いっていうのがありますから、エアコンを使うと思うんですね。でエアコン使うって結構積んでるバッテリーだけじゃ足んないことがありますので、まあ、その旅の途中で充電をキャンピングカーのサブバッテリーに充電をしながら電気を使って、で、まあ、エアコンとか使いまして電子レンジとか、まあ、そういう電気を使うものもできますので、まあ、その辺が一番の私はメリットかなと思うことと、あと料金が比較的、まあ、その車だけだいたい2000円ぐらいのところが多いんですよね。でそれにあとゴミ代金、まあ、ゴミの収集とかですね、あと、まあ、ちょっと消費用がついて、まあ、3000円から4000円ぐらいのことが一番多いのかなと思うんですけど、比較的割安なので、やはりその辺でメリットを感じていただいて、まあ、ルールを守ってお使いいただくのが一番旅も楽しくなるんじゃないかなと思いますけどね。
かなり料金的には普通のといいますか、まあ、オートキャンプ場とかを利用するよりはお安いですよね。
オートキャンプ場とかはやはり醍醐味は焚き火とかですね、まあ、また別の意味がありますので、基本 RV パークはまあキャンピングカーが中で過ごす前提でこう行きますので、ちょっと本当、まあ、キャンプで焚き火もしたい、ちょっとね、いろいろな他のこともしたいっていう方はオートキャンプ場がいいでしょうし、で、まあ、キャンピングカーの中で基本的に家と、まあ、同じ感じで過ごすって方はRV パークがいいんじゃないかと、まあ、目的によってですよね。
ぜひ皆さん方も参考になさっていただきたいと思います。というわけで今日はですね、佐藤社長からいろいろRV パークとのお話についてもお伺いしました。さあ最後にもう一言なんですけれども、ここから社屋が大きくなりました、移転をしました、さらにどうなっていくんでしょうね。
私も58ですので、まあね、多分海外でしたら、そろそろこうリタイアして人生謳歌するっていうのもありだと思うんですけど、まあ、正直言ったらまだまだやめられないこともございますので、まあ、メリハリつけて私個人の話としては過ごしていきたいですけどね。で、まあ、会社としては、まあ、皆さんの、まあ、今一番長いやつは長いご注文が3年待ちなんてのもありますので、まあ、その辺をなんとか解消して、まあ、早くお使いいただいて楽しんでいただくことをちょっとよりちょっと進めたいと思ってますから、まあ、本社か双葉店かですね、お越しいただいて、まあ、もちろん神奈川には湘南ってありますけど、まあ、実物を見て触れていただければと思いますね。
今日はいろいろ佐藤社長でお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。